今日からペテロ第二の手紙を共に見てまいりたいと思います。このペテロ第二の手紙は自身の失敗ということを反省にして書かれているなというふうに思わされる手紙です。特にペトロは熱しやすく冷めやすい人柄だとよく言われます。イエス様に対して絶対に私はあなたを裏切りませんと言っているその日のうちに知らないと3回も拒むと、そしてもう私はダメだと言って元の職業である漁師に戻る、そんな行動を取ったお弟子さんであります。しかしイエス様の憐れみの中でもう一度牧師として立てられていきます。でそのペテロがこの第二の手紙を書いたときに一つの大きな問題が、第一の手紙を書いたその相手、受け取ったその地方の7つの教会の一つの町にあるクリスチャンたちに対してさまざまな問題がやはりもう一つ起こってまいりました。第一の手紙はキリスト教に反対する者たちの外からの迫害でした。でもこの第二の手紙を書いた時はそれから3年から4年経ってだろうというふうに思われますが、実は外側のキリスト教に対する敵対する側の迫害もあるんですが、それに加えてと言ったらいいんでしょうか、もう一つ問題が起こってまいりました。それは内側からの問題であります。教会の内側から出てきた問題であり、また同時にクリスチャン一人一人のその罪の結果出てくるまた問題であります。それに取り組んだのがペテロの第二の手紙であります。ペテロが第二の手紙を書かざるを得なかった理由を見てまいりたいと思うんですが、その前にこのペテロの手紙をペテロが書いたということに対して随分いろんな説がありまして、ペテロじゃないんだ、もっとずっと新しいんだという考え方も随分あります。しかしその理由、理由は何かというと、第一の手紙と第二の手紙ではこの日本語に訳してしまうとあまり違いがわからないんですが、非常にこの文章に違いがあるんだそうです。私たちはよく文章を書きますとデスマス調である書く人もいれば、デアル調で書く人もいる、まあこれ一つの、その一人一人によって文章の書き方、使う言葉というのが、よく使う言葉が人によって違います。そうしますとペテロの第一と第二の手紙ではそういうとも文体表現の仕方に違いがあるようであります。ですから第一の手紙と第二の手紙は著者が違うんじゃないか、そんな風に言われて、そして第二のペテロの手紙はこれはペテロじゃない、ずっと後なんだっていう風な考え方を持つ人と違います。なぜこのことを話すかというと、皆さんがこれからペテロの手紙をの話を聞くときにいろんな説を聞くと思うんです。迷わないために先にお話ししておきます。でもそれでも私はペテロが書いたというふうに信じるのであります。その根拠としてですね、この中身を見ていくとわかるんですが、第一の手紙はシルワヌによって代筆されたと言っています。ですからペテロが話したことをシルワヌがこう文章にした。で第二の手紙はどうもペテロ自身が書いた、だから当然そこに文章の特徴に違いがあって当然だろうというふうに思われます。でじゃあなぜ、そうに言えるかと言いますと、実はペテロの第 第2の手紙はペトロ自身が直接書かなければならない緊急性があったということです。非常に教会の中に大きな問題が起こってきた。外からのキリスト教に対する敵対する迫害だけではなくて、いやペトロが一番気にしている、最も教会の中で大きなこの害となるその問題はが教会の中から起こってきている。非常にその意味でこの教会を取り巻く状況に緊急性があったということです。それともう一つこの一章の14節15節を見ますとこうあります。それは私たちの主イエス・キリストも私にはっきりお示しになった通り、私がこの幕屋を脱ぎ捨てるのが間近に迫っているのを知っているからです。また私の去った後にあなた方がいつでもこれらのことを思い起こせるよう私は努めたいのですと言っています。つまりペトロは自分の死が間近いということをどうも自覚していたようです。それは敵対する者反対する者たちからのその迫害によって殉教していくということが想像されたのかもしれません。また同時にこの時にペトロはもうかなり高齢だったようであります。ですから年のこともありまして自らに死が近づいているということを十二分に実感していたということができます。ですからまさにこのペトロ第二の手紙は教会のそういった緊急性と自分がもうすぐこの世から取り去られるというそういうこの危機感って言ったり、まあ緊張性って言ったらいいんでしょうかね、その思いがあってまさに遺言的な意味でこの手紙を書いたと思われます。ですからこう言ってるんですね。15節で私の去った後にあなた方がいつでもこれらのことを思い起こせるよう私は努めたいのです。今から伝えることはとっても大切なことなのでいつでも思い返してほしい、まさに遺言として受け取ってほしいと言っているかのごとき言葉であります。これで本庁はまさにペテロの遺言書とも言えるこの手紙を見てまいりたいわけですが、もう少しこのペトロが自分で書いて伝えなければならないほどの緊急性と緊迫感があったその理由のその教会の内側からのこの敵、教会の中から起こってきた敵、これについて少し全体を理解するためにもうしばらく見ていきたいと思います。一章の16節にこうあります。私たちはあなた方に私たちの主イエス・キリストの力と来臨とを知らせましたが、それはうまく考え出した作り話に従ったのではありません。この私たちはキリストの意向の目撃者なのですと言っています。でここで珍しいんですよね、あまりないんです。私たちの主イエス・キリストというこの表現なんです。これもあまりここまで並べた表現はあまり手紙の中にはないんです。ということは私たちの主人であり主権者であれるイエスがキリストと告白する者たちという意味があるようです。ですからこれを並べているということについてはその教会の中に起こってきたその異端の中にキリストイエスがキリストなんだ救い主なんだということに対して否定するそういうこの者たちが起こってきたと考えられます。そしてその否定する者たちとはどんな教えを持っているかというと続きにあります。私たちの主イエス・キリストの力と来臨等を知らせましたが、それはうまく 考え出した作り話に従ったのではありませんと言っていますから、イエス様がもう一度来られるというこのペテロの緊急性っていうんでしょうか、襟を正すそのメッセージに対して、そんなことないよと、イエス・キリストがもう一度来るということを、それを否定する人たちが教会の中に起こったようであります。そんなの作り話だよ、現実的じゃない、そういうふうに言う人たちが教会の中に起こったのか、入り込んできた、どちらかでしょうと言えます。このことはイエス様ご自身も警告していたことでありました。教会とクリスチャンたちの中に、いつの時代にも外からと内からとの油断ならないこの敵、一つはキリスト教を迫害する人たち、それともう一つはその誤った教え、異端と言いますが、その敵からの攻撃を受けるということでした。そしてその誤った教えは、いつも私が、私の功績がというこの自己主張ばかりがなされて、教会の中から愛を奪い取ってしまう、そのような働きをするようであります。つまり教会にあるはずの愛を冷えさせてしまうという、そのような影響を与えていたようであります。外からの迫害に教会もクリスチャン一人一人もやっとのことで今立ち直った、いや、やっとの思いで今立っている、という状況の中で、異端というこの問題が起こったわけであります。これは本当に厄介であります。最も危険な敵であります。根底からキリストの教えを全くにダメにしてしまう危険性があります。よく皆さんご存知だと思うんですが、グノーシス主義というのがあります。キリストが、イエスがキリストである、神である、完全な人であるということを否定する人たちです。ここの時はまだ後にあるグノーシス主義と言われる人たちよりもまだ初期のグノーシスであります。ですからキリストの再臨なんかない、キリストを、イエスを主と告白するなんていうこと、キリストと告白する必要はないというふうな程度だったんでしょう。まだまだそれほどこのグノーシスという異端はあまり体系化されたものではなかったんですけれども、この教えが後に教会を本当にダメにしてしまうという危機感をペトロは持っていたわけです。そうなんです。そしてその4世紀5世紀になりますと、教会はこのグノーシス主義に本当に翻弄されていきます。そして当時教会会議、世界的な教会会議を開かなければならないような状態になります。アタナシウス派とアリウス派というその論争が起こったわけであります。これ有名な歴史的な出来事です。で、じゃあペトロはどのようにしてこの危険な敵、異端という敵から教会とクリスチャン一人一人を守ることができるだろうかという、その問題に取り組んでいるわけです。それは現代も同じであります。私たちの時代は不確実性の時代と言われます。今はもうそれは通り過ぎたのかもしれません。この時代は様々な世の哲学や思想の波に揉まれています。さらに現代はメディアやインターネットなどを通しまして、たくさんの情報の構造に飲み込まれているという現実があります。そうしますと、インターネットを開きますと、何が正しいのか、何が間違っているのか、何が本当なのかが分かんなくなってしまいます。そんな中で私たちは選択しなければなりません。何を受け入れて何を拒否するかという、その選択の基準が、クリスチャンの基準が必要であります。 で、そのことを私たちに教えるこの基準がペテロの第二手紙ではないかなと思います。ですからこれから第二の手紙を見ていくときに、キリスト者がまた教会が何を大切にするのか、クリスチャンたちが何を基準にして間違っている真実という区別をしていくのかというのを見ていけたらなというふうに思います。で、こんな時代に、ですからどうすれば信仰から来るところの、信仰によって与えられるところの兄弟愛だとか誠実さ、そういったものを大切にする生き方、またはどんな時でも希望を失わない、希望を持ち続けることのできる生き方ができるんだろうか、その答えをこのペテロはこの手紙の中で指し示しているわけであります。この手紙を書いたペテロの目的は、まず第一に、一度キリストの正しい信仰、キリストへの正しい信仰を告白した人々が、その召しに応答して、召された、その召しに応答して、そしてそのクリスチャンたちの信仰のうちに、死に至るまでその信仰生涯を全うする。で、これは実は私たちは当然のように思いますが、途中で信仰の左遷というんでしょうか、信仰から外れていく人がたくさんいることを事実あります、知っています。ですから今私自身も思うんです、キリスト者である、いや、あり続けるということは、本当にこれは神様の恵みであり力である、支えられているとしか言いようがないなと思わざるを得ないのであります。ですから死に至るまで、最後まで耐え忍ぶものは幸いであるという、そのお言葉は真実であります。で、このペテロの第二の手紙はまさに死に至るまで忍耐することの大切さということを教えている手紙であります。それゆえにペテロは神の恩恵をまず十分に賛美します。そして高くこの神様を掲げて、そして特別のこの進めをしていきます。それは聖なる生活をするようにというクリスチャンたちへの進めであります。清い歩みで、後にじゃあ清さとは何かという問題が出てきます。何をもって清いというのかという問題もあります。一般的にこの教会の敵であり神の敵である異端と言われる人たちは、神の名を使いますが、実はその御旨を、御心を偽って語る偽善者、偽預言者というふうに言われます。神様は、私たちは遅いと思っても、神様は必ずその偽預言者、偽りを語る者たちを罰することができます。また逆に、最後まで敬虔にその忍耐を持ってイエス・キリストのに対する信仰を持ち続け、保ち続ける者に対して、神様は必ず素晴らしい賜物と、そしてまた祝福を与えることができる、そのようなお方であることを、私たちはペテロのこの手紙を通して確信していくことができると思います。それゆえにペテロは言うのであります。一節言葉をかけます。イエス・キリストのしもべであり使徒であるシモン・ペテロから、イエス・キリストのしもべであり使徒であるシモン・ペテロから、普通はペテロからでいいんですが、シモンという言葉を使います。このシモンというのは、イエス様によってあなたはペテロです、岩ですと言われる前に普通に言われていた、これはヘブル人、ユダヤ人の名前、シモンであります。ペテロというのはギリシャ的な言い方であり、あだ名であります。ということはね、 教会の中にさまざまな教えが起こってくる、その要因として何かというと、シモン・ペテロと自分のことを紹介しています。シモンっていうのは先ほど言いましたユダヤ人としてのヘブル人的な呼び名です。ペテロっていうのはギリシャ人的な呼び名です。とするとペテロが宛てたその手紙にはギリシャ人とそしてユダヤ系の人、ユダヤ人との混合したいろんな民族がいる、人種のいる教会に宛てたようであります。私たちはさまざまな個性があって、そしてまたいろんな人種がいるということは、それは今日神様のすべての作られたものにというその命令から言えば、それは本当に理想的な教会の姿であります。いろんな人たちが存在するということは、集えるということは、本当にそれは素晴らしい一つの証であります。しかし同時にだからいろんな考えが入ってきます。いろんな思想が入ってきます。そこでキリスト者としていろんな考えやいろんな思想があっていいわけではなくて、どうしても私たちが一致しなければならない、クリスチャンとして教会として一致しなければならないものがあるわけであります。でこのことは非常にこのペテロにとっては重要なことなので、先ほど言いましたように16節で、私たちはあなた方に私たちの主イエス・キリストの考え、力と来臨とを知らせましたがって言ってますが、一度言っているわけです。でもそれをもう一度言ってるんです。でこの異端の特徴は何かというと、何やったって構わないよ、神様の裁きなんてないよという、そのような考え方が支配的に根底にあったようであります。ですから自分が今神様の御心にかない、神様の御に喜ばれる清い歩みをしているかどうかということはに対しては無頓着だったようであります。でもそれを繰り返してペテロは言っているわけです。とても重要なことだと語っています。そして次に自分のことをしもべと言っています。ここの言っているこのしもべという言葉の中には、これはローマ時代の最下級の奴隷の姿でありますの言葉です。奴隷って言っても王様にね教える教育係のその知識的なそういう奴隷、それも奴隷なんです、やってたんですが、そういう人もいれば、また奴隷の中でも一番下階級、下級の奴隷。自分のことをペトロはそのように呼んでいます。つまり全ての自分の権利を主人であるイエス・キリストに明け渡している、そういう奴隷の姿であります。そして明け渡したのでこう言いますね、私たちの神である神であり救い主であるイエス・キリストの義によって私たちと同じ尊い信仰を受けた方々へと言っています。まさに私たちの義ではなくて、もう全部イエス様に明け渡した結果与えられる義、キリストによって与えられる義、それによって私たちは救われた、そのペテロからというメッセージであります。でこのしもべとしてペテロは 生きるために何が大切かっていうと2節で、神と私たちの主イエスを知ることによって恵みと平安があなた方の上にますます豊かにされますようにと言っております。この手紙における挨拶で恵みと平安と言っています。そしてペテロはこの第二の手紙の特徴であるでありますが、恵みと平安は何によってあるかというと、主イエスを知ることによってだと言っています。そして3節でも、というのは私たちをご自身の栄光と徳によってお召しになった方を私たちが知ったことによってとあります。そして3章の18節でもこう言っています。一番最後です。私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの恵みと知識において成長しなさい。このキリストに栄光が今も永遠の地に至るまでもありますように。これも私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの恵みと知識において成長しなさいとあります。つまり主イエスを知ることによって霊的成長、清い生活、信仰が守られていくと言っているわけです。ですから第二の手紙の中心テーマはまさに知る、イエス・キリストを知るということだと言えます。ペテロの第一の手紙はそれに対して、この迫害を受けるクリスチャンたちがについて言います。苦しむことが悪なのではない、義のために苦しむことはかえって素晴らしいことなんだ。決して罪のためにこの苦しむことがだからないようにという勧めであります。ペテロがこの手紙を書いているとき、ペテロはこれから死ぬ、召される、そのことを実感しておりましたが、この偽教師に気をつけなさいと心を痛め警告したわけであります。そして2章にその偽教師については詳しく書かれています。で、この手紙でこの偽教師とはどんなことを性質を持っているのかというと、先ほどの3章の17節でこうまとめています。愛する人たち、そういうわけですから、このことをあらかじめ知っておいてよく気をつけ、無節操な者たちの迷いに誘い込まれて自分自身の堅実さを失うことにならないようにしなさい。無節操な者たちの迷いに誘われてはいけない。そして自分の堅実さを失ってはならないと締めくくるわけです。ですからこの手紙のではまさに教会の中から内部からの悪について、またクリスチャンたち一人一人の心の内から湧いてくるその悪について、その働きについて十分に気をつけなさいと勧める手紙であるわけです。ペテロはこうした偽教師、また罪の誘惑に対して特に主を否定するようなことを言って人からお金を騙し取ったり、不貧困、ここでは節制、不節制という無節操と言ってますが、不貧困を行わせるような者たちが教会の中から出てくると警告しているわけです。それは教会の中からというよりも私たち一人一人のその罪の残滓と言ったらいいんでしょうかね、罪の古き人の性質が私たちの心の内からそれが湧き出て、それを行わせるように誘う。その時にペテロはただ単に気をつけなさいと命じたのではありません。3章の18節でイエス・キリストの恵みと知識において成長しなさいと勧めています。霊的な成長が偽教師や悪、罪、つまりつまずきから自分を守る最大の武器だと言っているわけです。その霊的成長は 一章の五節から八節にこうあります。こういうわけですから、あなた方はあらゆる努力をして、信仰には徳を、徳には知識を、知識には自制を、自制には忍耐を、忍耐には経験を、経験には兄弟愛を、兄弟愛には愛を加えなさい。これがあなた方に備わり、ますます豊かになるなら、あなた方は私たちの主イエス・キリストを知る点で役に立たないものとか、身を結ばないものになることはありません。と断言します。私たちはこのように身を結ぶものとなるためには、罪から悪から離れなければならない。誘惑に惑わされてはならないと願います。そしてそのために私たちはいろんな手段を考えます。例えばある人たちはインターネットで卑猥な良くないサイトを見てしまった、または罪の中で分かっているんですけれども、自分の弱さや罪深さがまだ残っているせいでと言い訳しながら罪を犯してしまったと自分を嘆くかもしれません。このような過ちや罪を犯さないために、そういう人たちはどうすればよいかといろいろ考えます。私も考えた時期があります。しかしいろいろなことを考えて、そして方法を試すんですけども、うまくいきません。そこでいろいろな人の意見を聞きます。また良いと言われるものは何でも試します。しかし結局自分の魂を強めることも、自分の意志をしっかり持つこともできません。人に聞けば、もっとしっかりしなければ、もっと自分を厳しくしなければ、もっと自分の生活を規則正しくしなければと、自分にあらゆる枷を課すこと、それが大事だという結論を出す人たちがいます。かつて私もそうでした。しかしどれもうまくいきません。私三日坊主なんでしょうね。だいたい2日目ぐらいでもうこうしようって決めるんですが、もう決めただけで満足しちゃって次に進まないというのが、よく夏休みの宿題なんだそうですね。最初の日に決めてその日は何にもしない、そういう現状が私の内側の罪についてもやはりそれがあります。そして最後にはどういう結論を出しますか。クリスチャンであることをやめた方が楽じゃないかという結論さえ出してしまう。そこでまず最初にペテロはこの第一の手紙の一章において、この霊的成長を進めているんですが、これはペテロの失敗、敗北の経験からこの言っていることだと思いますが、私たちはまず始まりが、私たちが神の義によって救われたのは、私たちをご自身の栄光と徳によって召した方を私たちが知ったことですよね。それを知らされたことが始まりであります。主イエス様を神として、やはり救い主として教えられ、それを知って受け入れたことから始まります。そして成長は努力ですか。とはペトロは違うんですね。努力じゃないんです。まあ努力って言えば努力でしょう。主イエスキリストを知ること、イエスキリストを知る知識が豊かにされること、そのことによってペテロはキリストが来られる時まで、その信仰と清い生活と私たちは守るようにと進めているわけであります。パウロもコロサイ人の手紙の中でこう言ってます。開かなくて結構ですが、このキリストのうちに知恵の知識との宝が全て隠されているのですと、こう言っています。全てのことが私たちに必要な、その霊的な清さと信仰のために必要な全ての知識が、宝がこのキリストのうちにあったとパウロは言うんです。 私たちは神からの力を得るために他の何かの新しい方法や新しい啓示を求める人たちがいます。つまり異言を語るようになるだとか、特別な体験をするようになるだとか、難行苦行し断食を何日も続けるだとか、そういうことによって新しい何かの道が開けるんじゃないかと期待をする人たちがいます。いろんな集会に参加する人たちがいます。しかしペテロは言うのです。特別な神様のからの啓示や示し教えをいただくために、聖書以外のですね、あらゆる集会に通ったり、または特別な体験を、異常な体験をするように求めたり、そんな集会に集う必要はないということであります。つまりキリストを知ることで十分であり完全だとペテロは伝えるわけです。この方こそ命と経験のために神の道からがここの方に隠されているからです。聖書には非常に多くの約束があります。そして教えがあります。その聖書の言葉を私たちは自分のものとして受け入れることができます。聖霊なる神様働きによってです。イエス・キリストが現れてくださるとき、つまり再臨してくださる、その約束はペテロは作り話ではなくて確かなことだと断言します。だから私たちは主イエス様が来られるまでイエス・キリストを知ることに全身全霊を持って取り組もうではないか。そうすることによってキリストとお会いするときにその豊かな褒美と誉れとを私たちは受けることができる。その約束をペテロはここでしていくわけであります。私たちは清い生活をしたいものであります。クリスチャンとしてふさわしい生活をしたいものであります。でもペテロは自分の経験と失敗で熱心さだとか、それも大切です、それが全然必要じゃないとは言いません。熱意だとか誠実さだとか情熱とかということも大切かもしれません。いや大切ですね。しかしそれだけでこの巧妙な異端の教え、不節制無節制に私たちを導く、誘惑する、さまざまな誘惑に打ち勝つことはできない。ペテロがそうでした。だからキリストを知ることです。聖書を通してキリストを知り続けることだ。それは私たちにとって自分にいろんな枷や規制をするよりも実はもっと積極的で、そしてもっと私たちの目標に合ったもので、能動的なものです。あれしちゃダメこれしちゃダメっていうのは非常に否定的で、そして自分の考えや行動を萎縮させてしまいます。しかしキリストを知るということは実は私たちを積極的にするものだということです。主は来られます。ある人たちが遅いと言ってる、もうないと言ってるかもしれませんが、しかしペテロはあの栄光の主で見ています。その目撃者です。ですからその栄光の主がもう一度来られるというその確信を、その理解をペテロは体験し知っています。その知識に基づいて、理解に基づいて、私たちにキリストを知るということ以上に私たちがキリストにふさわしいものになる秘訣はないということをペテロはこの手紙で語ります。ですからこれからペテロ第2の手紙を ともに私たちがキリストが来られた時に、お会いした時に、本当に顔をイエスに向けることができ、そしてイエス様から豊かな祝福の言葉がかけられる、そのことを信じる、期待する、そんな歩みをペテロの第二の手紙から学び知ることができたならば幸いだなと心から願うのであります。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、主は来られます。救い主として来られた主は裁き主として再び来られます。これは確かなことです。その栄光の主にふさわしいものと私たちがなれるように、どうぞあなたご自身をもっともっとよく知ってキリストに似たものとさせていただきますように、どうぞ私たち自身をイエス・キリストを知ることによって満たしてくださいますようにお願いいたします。そのための御言葉の取り組みをどうぞ導き祝福してください。主の御名によってお祈りいたします。アーメン。